通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。月曜日、今週もね、頑張っていきましょうね。月曜日なんですけども、先週の話をね、少ししたいと思います。電車トークなんですけどね、僕通勤ね、電車なんで、割とね、電車通勤中にいろんなことをね、感じることがあるわけでね、その中の一つなんですけど、まあ、皆さんももしかしたらこんな経験あるかもしれないなっていうふうに思ってお話をさせていただきたいと思います。電車の中で基本電話しちゃダメじゃないですか。通話ね。まあ、それはそうだなというところで、まあ、海外とかではそんなことないのかね。まあ、日本では結構さ、もう暗黙の了解ではないけど、ちゃんと表にも貼ってると思うけども、まあ、電車内での携帯電話のご利用はお控えください。まあ、通話をお控えください。みたいな感じで書いてるのが多いのかな。うん。で、まあ、今回ね、僕が乗ってた電車も、通話をしていたね、おじさんがいたんですよね。うん。まあ、で、結構大きなボリュームで電話していたんですよ。なんかこう、なんて言いますか、内容的には怒ってるとかそんなんじゃなくて、普通にこう商談の延長線上でみたいなものを多分急ぎだったんでしょうね。まあ、丁寧になんですけども、やっぱりちょっと大きな声でお話をしていて、電車の中で若干空気がね、悪かったかなっていうのはね、間違いなかったかなというふうに思うんです。で、そこで、車掌さんが登場してくれまして、つかつかつかつかとね、近づいて、素早く近づいて、車内での通話はおやめくださーい悪いことではないんですよ。ありがたいし、正しいことなんですけど、もうね、むちゃくちゃ近い距離で、もう電話をしているその人の真横で、車内での通話はおやめくださいって、ちょっとなんか甲高い感じの声でさ、もうその近すぎる至近距離で甲高い声で言ってるのと、あとごめんね、これもう良くないとは思うんだけど、僕の考え方ですよ。価値観なんですけど、なんかね、まあ男性の車掌さんなんですけど、ちょっとね、むっちりわがままボディおじさんなんですよね。もう俺が言うなって感じかもしれないんですけど、まあそんな感じのね、ちょっとわがままボディなのに、サイズ感強がってか、ワイシャツ着てるんですけど、かなり小さめのワイシャツを着てるせいで、胴回りのさ、ライン、浮き輪の部分ですよね、腹回りの浮き輪の部分がね、ポヨンってね、くっきり出てるのと、その超至近距離で言うのに加えて、なぜかそのおやめくださいの時に若干跳ね上がるんですよね、上にピヨンって。そのムーブがなんかね、イラッとね、させてくれて、いやありがとう車掌さん、でもなんかイラッとするみたいな感じでね、思ったこの前の話でした。なんだろうね、まあ正しいことをしているね、ありがたくはあるんだけども、なぜかそこでイラッとしてしまう自分がいる、まあ、そんなね、出来事がありましたというね、お話でございます。はい、ということでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、困ってる人に声をかけられるっていうね、タイトルでお話をしていきたいと思うんですけども、今回ね、この放送しようと思ったのは、まあ大人気ポッドキャスト番組、堀井美香さんとジェーン・スーさんのオーバー・ザ・サンっていうね、番組があるんですけどね、まあお聞きになられた方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい、このオーバー・ザ・サンの最新回からですね、7月の3日の放送回の中から、ジェーン・スーさんがね、新宿の街中で見つけたホームレスと思わしき女性のお話をね、するシーンがあったんですよ。でね、そこで、まあ、最後にね、スーさんが、福祉にね、携わっている方の中で、まあ、今回の私の対応に対して、まあ、何が正解だったのか、どういう対応したらよかったのか、答えみたいなのがね、あれば、正解があれば教えてください、みたいなね、お話をされていたので、まあ、僕なりにですね、お話をね、していきたいなというふうに思ったんですけども、まあ、まずその前にね、まあ、本編、大場さん本編聞いてください、そして戻ってきてくださいでもいいんですけど、まあ、この放送そのまま聞けるように、ポッドキャスト番組のでお話しした内容ですね、オーバーザさんでお話しした内容の、まあ、概要なんですけどね、そこをお話ししていきたいと思います。まずね、スーさんがその出会ったホームレスと思わしき女性のことなんですけども、女性はね、推定50代で、新宿伊勢丹と無印の間ら辺に段ボールを敷いて座っていると。で、プラスチックボトルをその自分の目の前に置いて、そこにお金を入れてくださいっていうことですよね。まあそういう感じの、本当にまあホームレスっていう感じの雰囲気を出している方 で、その日はお休み、土日は歩行者天国なんですか、ちょっと東京全然疎いんで申し訳ないですけども、今回この新宿伊勢丹と無印の土地関係も位置関係も分かんなかったんで、僕はネットでマップ見て、あ、こういうとこなのねっていうのをね確認したりしましたけどね、まあ、本当に大きな道沿いなところなのかなっていうふうに思ったんですけど、で歩行者天国ね、歩行者天国の中にね、その端っこ、歩行者天国のすぐ近くにその段ボールを敷いてね座っている女性がいるにもかかわらず、みんな綺麗に避けていく、全員が無視して歩くような状況だったと。でスーさん自身もすぐにはねその女性のところに行くことはできず、しばらく、まあ、5分とか10分とか遠目でね見ていたらしいんですよね。まあ、ちょうどその日、まあ、誰か分かんなかったみたいですけど、謎のフランス人ラッパーの PV 撮影だったようでなんかそっちにね目を配ってるふりしながらみたいな感じでチラチラとね女性の方を見ていたっていう風にね言ってました。で、まあ、意を決してなんですけども、その向かいにスタバがあって、そのスタバでパンとアイスティーとアイスカフェラテを購入して、いざその女性の元に近づいていったと。で近づいていってお話をするときに、まず見たときにですね、まだホームレスとしての日が浅いなっていうふうにスーさんは感じられた。でその理由としては、匂いがしない、肌ツヤもいい、手にもツヤがまだあるっていうところで、ただその格好としてはサングラスしてマスクして帽子してるんで、まあ外から得られる情報っていうところではめちゃくちゃ多いわけではなかったみたいですけどね。まあそれでもね、スーさんの言ってる通り、匂いとか肌ツヤとかっていうのは結構重要な情報で、まあ僕自身もね、結構日頃からホームレスの方とね、お話しするような仕事もしてたりするので、はい、そこはね、結構気にしてるところかなっていうところなんで、まあ見立てとしては間違ってないんだろうなというふうに思いました。で、まあその女性に、まあ、スーさんが、もし喉が渇いていらっしゃったら、アイスティーかカフェラテ、どちらがお好きですか？って尋ねられたと。ただ女性の方がカフェラテが好きですっていうふうに返答した。そうするとスーさんは、じゃあこちらどうぞ、パンも買ってきたんでよかったらっていうところでお話を少し始めたらしいんですよね。お話をしていいですかっていうふうにね、ちゃんと聞いた上でね。でここでね、スーさんが気にされていたのが、そういうやり取りがあってるにもかかわらず、周りの歩行者天国を歩く人たち誰も見向きもしなかったっていうところで、見向きもしないどころか、スーさん一応芸能人じゃないですかね、なんですけど誰も見向きもしない、なんならチラチラ見られもしないっていうところでね、なんかみんな自分の生活に精一杯なんだなっていうふうに感じられたっていうことでしたね。まあそこで美香さんはね、見ちゃいけないものもあるっていうふうな意見も言われてたんですけど、まあ確かにそれもその通りだなと。で、そのままね話は戻りまして、スーさんそのねホームレスの女性と5分10分ぐらい話をしたとね。プラスチックボトル、お金を入れてくださいねっていうふうに、その段ボールの前に置いている、自分の前に置いているプラスチックボトルの中には最低数百円ぐらいしか入っていなかったね。それだけじゃね、もうこの物価高の時代、一日すら何か物を満足に食べることもできないじゃないかっていうところで、スーさんはね1万円をねお渡ししたらしいです。ただボトルに入れるのは危ないからっていうふうにご本人に伝えた上で、直接お渡しするのですぐ直してくださいって言ってね、まあ、丁寧な心配りですよね。1万円お渡ししたと。でそのお話をね5分10分していく中で感じられたのは、受け答えもはっきり、会話もきちんとできているっていうこと。ただご本人ね、そのホームレスの女性、自分自身が困ってるっていうことは言えなかったみたいなんですよね。なんか会話の中で、働いてる時もあるんですけどねとか、友達の家に泊まる時もあるんですけどねみたいな、まあ、これをね対峙して聞いてるスーさんとしては、多分本当のことではないだろうな。まあそのなぜかというと、荷物もね結構なんかいくつか持ってるような状態でその段ボール敷いてるところにあるから、まあまさにね家がないから、その中に荷物をね全部詰めているっていう感じなのかなっていうふうに思ったと思うんですけど、まあどこで寝るんですかって聞いたら、オーガード、ちょっと僕もいまいちイメージわかんないんですけど、オーガードの下で眠ることができますみたいなことね言われていたらしいです。でスーさんがねそこでお話ししていく中で悩んだのは、福祉につなげたいけど本人がそれを望んでいるかわからないっていうところだったんですよね。うん。で、取った対応としては、やっぱりスマホで困窮者相談窓口の番号とか、民間の施設の番号とかを、まあ、紙レシートの裏に書いてお渡しして、ここにね、よかったら連絡してくださいっていうふうにお渡ししたと。そしたらね、その女性は、本当に困ったら電話します。ね、電話は多分持ってないみたいで友達に借りますみたいなことをおっしゃってたみたい。ね。いや、こういうね、やりとりがありましたっていうところで、まあ、この人とね、お話をした中で感じたこと、ね、スーさんが感じられたことが、やっぱり本当に困ってる状況の認知っていうのは難しい なっていうふうに思ったこと、あと、まあ、そのメンタルの異常とかないような感じはするんけども、もしかしたらその人がどこかね命からがら逃げてきたかもしれないしっていうところもね、いろんなことを考えられたみたいなんです。で、まあ、あと他に持ってる情報としてね、スーさんのお友達でこうシェルターに実際ねお住まいになられた方が、生活されていた方がいらっしゃるということで、シェルターっていうのがあるんです。避難用のね施設みたいな、孤独孤立 DV、まあ、いろんなね条件がありますけども、一時的に住むことができる、施設っていうのがシェルターというものがね、この国にはいくつかあったりします。いろんな制度のシェルターがあるんでね、具体的な場所が言えないものもたくさんありますけど、そのシェルターの中で港区のシェルターが狙い目だっていうふうにね、そのお友達から聞いたことがあったので、まあ一つで聞いた話で確証はないけどみたいな感じで、そういうお話を提供してあげたと。で、そんな中でいろんなね情報を提供したりとか、コーヒーとかパンとかをね差し上げた、1万円も差し上げたにもかかわらず、まあ、ご本人からねやっぱ違和感として感じ取ったのは、ありがとう、すいませんっていう言葉が出てこないんだとね。結構ありがとうとかすいませんって、なんか僕らのコミュニケーションの中で結構マストで出てくる言葉じゃないですかね。まあ、そのありがとうすいませんが言えないっていうところがちょっとね引っかかったなっていうふうな話をされてまして、ただそれはスーさんの分析としては、やっぱりこのありがとうとかすみませんとかっていうのは余裕のある時しか言えないのかもしれないなっていうふうに思ったっていうところだったんですよね。で、まあそんな感じで、まあかなりいろんなことやられてると思いますね。1万円要素を上げて、まあそもそもまず声かけて、様子見て声かけて、パンとね飲み物をお渡しして1万円を差し上げて、その後に状況を聞いて、まあ緊急連絡先というか相談先をね教えてあげたみたいなね、ここまでしたんですけどね、スーさんは結局そこまでしかできなかったっていう風にね、まあ悔やまれていたようなね発言をしていました。そこでね、まあ相方パーソナリティのね堀井美香さんがスーさんにね、最大限やれることはやったと思うよって、あとは本人の意思を確認して施設や団体につなげるくらいしかできないだろうし、まあそれもまたハードル高いしねみたいなねフォローをね入れてくださってて、まあそれもそうだという風に思いましたね。で、その話にスーさんがね、まあ、プロじゃないからさ、傷つけることも平気で言うだろうし、ね。で、今回本当に困ったら電話しますねっていうのがすごい残ってて、なんかね、そういうふうなお話、こういうふうな言葉をね、お話ししてしまうということを感じたときに、こう、パーソナリティとしてね、放送をお聞きの皆さんとかにも、まだ大丈夫っていうふうにね、思わないでほしいと。ね、手段があるうちに動かないと。で、それは本人が気づかないから、誰かが言ってあげないとねって。気がついたら時にはもう何も持っていない、何もできないっていう風になったりもするね。で、そうすると思考が停止しちゃって、あとはその状態で居続けるしかないから、本当にね奇跡的に手が伸びないとっていうところでね、そういう問題提起をされていました。まあ、特に今回女性っていうところでね、女性は特に見えづらいよねっていう話、まあ、男性よりもやっぱり女性の方がホームレスとかね、そういう経済的困窮とかで外にいるっていうこと、実際いるとは思うんですけども、分かりにくい、綺麗にしていたりとかそういうことをしているので、まあ、見えづらいんじゃないかなっていう話をしていましたね。あとは、まあ、生活保護の相談もされたみたいな、してみたらっていう提案をしてくれたみたいなんですけども、生活保護とかね水際で断られたりするのが嫌だみたいなことを言ってて、それはまあそうだよなっていう話もねしてました。で、このね大場座さんの、ね、お二人ね、ジェンスさんと堀井美香さんは、その自分たちのねメンバーシップサービスのね会員さんのこと、互助会員って言ってるんですけど、その互助みたいな助け合えるね、早めにみんな言ってくれってねいう話をしていました。まあ、さらにはね、こうゼロゼロ物件の話にまでね話が及んでいて、ゼロゼロ物件ってねご存知ですか？敷金礼金がゼロですぐ入居できる物件っていうのがね世の中には最近あるわけなんですよ。でもやっぱここって結構ねハードル厳しくって、まあ厳しいところもあってね、なんかちょっと契約を始めにしてねゼロゼロで入れるけども、なんかこう支払いがすぐ滞ったりしたらすぐに追い出される、鍵変えられるみたいなところっていうのもあったりするっていうふうに僕も聞いたことがあります。はい、まあ、実際にね僕が対応したことのある、僕ゼロゼロ物件のねお家に、まあ生活保護のケースワーカーとかもしてたので住まわせたこともあるんですけども、そこそんなにね悪い対応じゃなかったかなっていうふうに思ったりもします。まあなんかそれなりのね不動産屋さんと関わっていたりとかして、まあゼロゼロ物件でよろしくみたいな感じで繋いだような記憶があったりするんですけどね。まあ本当にいろいろね、特に都会とかだったりいろいろあるんだろうなっていうふうに思いました。でもねここがねすごい僕はポイント、すごいいいところをね抑えられてるなっていうふうに思ったのが、住所がないと働けない、でも働かないと家に住めない っていうねお話をされていた時に、まさになんですよ、ここ結構ね重要なところなんですよっていう風に聞きながらね、うんうんそうだそうだという風に首がもげそうなぐらいねうなずいてたんですけどね。そうそう、でお二人はねそこの問題にすごく深く話すわけじゃなくて、まあ困ってそうな人がいた時にねカジュアルに声をかけてその日助けられるみたいなね、こういう風なまあその風土が醸成できたらいいんじゃないかという風なねお話をされてました。でね、まあ、最後に初めに言ったように何が正解だったか、どうすることが正解だったか、福祉関係の人教えてほしいみたいなことをね言っていたわけです。ということでね、めちゃくちゃ喋りましたけども、これがねその本編でのあのオーバーザさんのね本編でお話ししていた概要でもないか、結構話したんですけどね、そんな感じなんですけど、まあそこに対して、まあ、僕もあの福祉に関わっている携わっている方との中の一人だと思うので、まあ、ここはねちょっと自分の中で考えてみなくちゃいけないなっていうふうに思ってお話をしたいと思います。まずねスーさんとても素晴らしい対応してるなというふうに思いました。もうねあったかい、とにかくあったかいよね。こんなことしてくれる人がいるんだっていうふうに思ってね、なんか東京って冷てえ街なんだろうって思ったけど、全然そんなことねえなっていうふうに思いましたね。うん。まあ、あの、その上でね、何ができたか、何が正解かという、まあ、問いについて僕なりにね、考えてみたんですけども、一つね、確実に言えるのは、これ申し訳ない。正解がないっていうことですね。まあ、もし同じ状況だったとしても、それは同じ状況に見えてるだけで、そこに至った背景っていうのは千差万別。そして、その人のパーソナリティも千差万別。で、やっぱりそういう課題のある状況に陥ってる方々っていうのは、何かしらパーソナリティに、まあ、個性があったりすることが多いですよね。うん。まあ、っていうところもあって、まあ、単純に運が悪いということもあるから、まあ、絶対にとは言わないんですけど、とにかくね、それも含めて千差万別なんです。だからね、通り一遍との対応がハマらないっていうのが、福祉の世界だなっていうふうに僕もね、長く、もう20年ぐらいいるんですけども、福祉の世界のね、まあ、難しさと、そして面白さだなっていうふうに思ったりもしてます。もちろんね、大筋の内容であったりとか、まあ、過去の事例とかによってね、ある程度の当てをつけることっていうのはできるかもしれないけども、それもね、当然確実じゃないよね。うん。ただ、この放送をね、おばあさん聞いてて思ったのは、スーさんもミカさんも大切にしていた部分っていうのは、福祉の仕事をしている人と何ら変わらないなっていうふうに思いました。めちゃくちゃね、大切なところを抑えられてるなっていうふうに思ったんですよね。それはね、どこかというと、本人がどうしたいかっていうことをね中心に考えるっていうことですね。うん。福祉のね支援の中で使われる言葉で権利擁護っていう言葉があります。権利を擁護するっていうね、これがまさにこの部分で、であなたはどうしたい、ここをとことん突き詰めていくんですよ。うん。ただであなたはどうしたい突き詰めていくんですけど、その相手は知識であったり判断力であったりね、状況によっても状態によってもね、両方ともね低くなっているような方が多いので、そういった人たちに対して何も材料を与えることなく、であなたはどうしたいっていうふうに突き詰めるのでは全然意味がないじゃないですか。それでは福祉の人が関わる意味ないからね。だから福祉のね仕事をしている者として相談を受けた時にどういうふうな対応をしているか、それはねこっち側から判断材料をたくさん提供するっていうことですね。うん。ただここで気をつけないといけないのは、提供する判断材料に偏りがないようにすることです。うん。偏りっていうのは結局支援者の望む方向への誘導につながってしまうんで、それだけはないようにちゃんと自分がね提供する情報、ね、に関して、こうこうこういう情報があります、こここういう情報があります、 A という案が、 B という案があります、 A はこうなるかもしれません、 B はこうなるかもしれません、こうなるかもしれませんみたいな感じでフラットな状況で提案していくっていうことがすごく大事なのかなっていうふうに思います。でもこれをやっていく中で、相手が未来こうしていたいっていうふうに描いていた未来とまた違う、新たにこうしていきたいっていうふうな未来を想像することができるっていうことも時々あったりするんですよね。なんで、それは誘導ではないっていうふうに僕は思ってて、やっぱり提案をとにかく材料、判断材料をたくさんあげるっていうことをね、すごく大事なのかなっていうふうに思ったりします。あくまでも判断するのは本人、ここが大事なところなんですよね。で、さらに言うと、まあ、ここはね、素晴らしくで、お二人ともそういうところを考えられてたかなっていうふうに思ったんですけども、ただこの場合の、今回の場合のね、具体的な対策として、現場でねお話しされたスーさんが取っ ってない中で考えられる対策があるとすれば、僕はね、スーさん自身が行政などに一方相談とかしてもらえることがいいかなっていうふうに思いました。紹介はねしていただいたと思うんですけども、紹介じゃなくて自分から、相談してみる。ここにね、50代の女性でね、歩行者天国のところね、無印と伊勢丹の間らへんに段ボール敷いた50代の、ね、女性がいます。まだねちょっと肌のコンディションもいいんで日は浅いかなというふうに思うんですけども、やっぱりこのままねずっと屋外でこういうふうに過ごしてたら心配ですみたいなことをね、行政の窓口などにね一方報告してもらうっていうのは価値があるかなっていうふうに思ったりしました。まあもちろんね、先ほども話されていました通り、生活保護の水際作戦しかりね、確かにね、まだまだこの国の福祉っていうのは申請主義、助けてくださいっていうね、その助けてほしい人が助けてくださいっていうその主義、申請主義がねベースにあります、根付いてます。それでもね、もうほんとこの近年に関しては攻めの福祉って言ったりね、アウトリーチとか言ってね、こちらから出向いていく、受け身ではなく出向く福祉の必要性っていうのが議論されていて、それもね、さまざまな自治体でね少しずつね進んでいってるんですよ。まあそれでもね、まあ行政やそれに近しい団体のプレイヤーの中にはね、このマインドがしっかり根付いてるっていうふうには全然言えないです。少しずつ進んでいってる、広がりつつあるっていうのがこの攻めの福祉アウトリーチっていうところなのかなというふうに思います。まあ、各言う僕もですね、このアウトリーチの重要性を意識して、まあ、そういったサービスのね提供の調整をねしてたりするんですよ、仕事の中でね。まあ自治体によって行政サービスとか支援団体も違うから、まあ、ここに連絡してくださいっていうふうにねピンポイントに言うことはねこの放送ではちょっとできないんですけど、まあ、まずはね行政の生活困窮者を支援する窓口とか、ホームレスを支援する窓口とか、まあ、経済的に困ってる方の窓口とか、あとこう女性の困りごとね、そういったところを相談する窓口とかをねちょっとネットとかで探していただいて、まあ、お近くの自治体のそういったところにねこんな人いましたよってね相談してみてほしいかなっていうふうに思います。あとね、まあ、それで終わりじゃなくって、スーさんがね、思われてたように、やっぱりね、また寄ってみてほしいなっていうふうに思いますね。話しかけるの一回だけじゃなくって、気になっているんだったらもう一回行ってみる。ね、これ結構重要かなって僕は思ってたりして、なんで重要かなっていうね、思うかってところなんですけど、結局のところね、当事者の心を引き出せるのは、誰かが分かんないっていうところがね、難しいところなんですよね。そうなので、その誰かが多い方が確率が上がるっていうふうに僕は思ってるんです。手数は多い方がいいし、選択肢は多い方がいいって常に思ってるタイプなんです。まあもちろんね、継続的かつ専門的な関わりができる人の方が、まあ、心をね、当事者の心を引き出せる可能性は高いかもしれないけども、それも確率論なわけじゃないですか。一期一会の人から支援につながるなんてねことだって全然あるんですよ。だからやっぱりね、気づいたら声をかけてほしい、って僕は思ってます。でね、まあ、今回の話の中で感じたのは、やっぱね、キーワード、余裕かなっていうふうに思いますね。やっぱりみんな自分の人生で精一杯だから、路上に段ボールを敷いて座ってる人にね、気づかない、または気づかないふりをしている。ね、気づかないふりをしている人は、きっとこう思ってると思うんですよ。誰かが声をかけるだろうとかね、誰かが助けるだろう。確かにそうかもしれない。でもね、そうならないかもしれないじゃないですか。だからね、一人一人が自分以外の誰かにもね、声をかけられるような余裕がある社会になってほしいなっていうふうにね、本当に思いました。ね。やっぱね、余裕って大事ですよ。もうなんか情報がめちゃくちゃ増えてきてさ、情報をたくさん摂取するコスパタイパみたいな、そんな時代になってきて、なんか、耳使いながら、目使いながら、手使わないとなんかもったいない気がするみたいなね、こういう考え方、僕も嫌いではないんですけど、でもだから余裕がなくなるっていうのは違うなと思ってて、やっぱり余裕は常に取れるような自分でありたいなというふうに思いますし、人それぞれね、余裕を持つためのキャパシティっていうのも違うと思うので、それがどこなのかっていうのを見極めて、自分の人生と、そして余裕とね、やるべきことっていうののバランスを取っていけるような、まあ、人が多い社会になっていい、欲しいなって、まあ、僕自身もね、そうならなくちゃいけないなというふうに思うんですけど、そういうふうに思いました。まあ、これはね、僕なりの答えです。 まあ、きっとみんなそれぞれの立場でそれぞれ思うことがあるだろうから、まあ、よかったらね、ぜひぜひ自分だったらどうだろうっていうふうにね、考えてみてください。そしてね、もしよかったらコメントなどで教えてもらえると嬉しいです。はい、長くなりましたけども、今日はね、この辺でエンディングに入りたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では、世間への小言を中心に発信しています。また、メンバーシップサービスルームでは、限定投稿や限定配信をお届け。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。また、おいでー。